証医の皆様、こんにちは。杏林製薬がお届けする杏林シンポジア、毎週この時間は医学のコントラバシーとして、一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしております。
杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発、製造、販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在、杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
シリーズ消化管疾患治療の最新情報の25回目、自疾患に対する治療と題して、ジェイコー東京山手メディカルセンター副院長、山名哲夫さんにお話しいただきます。聞き手は慶応義塾大学名誉教授、斉藤郁夫さんです。
今日は自疾患ということで、お伺いします。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
先生の施設は大変症例数が多いというふうにインターネットなどで見てますけど、これ大体どのぐらいの数があるんですか、年間で。
そうですね、手術の数で言いますと、年間1600から1800ぐらいの肛門疾患の手術を、私たちの病院では行っております。
非常にこうハイボリュームセンターということになりますね。さて、この自疾患ですけど、まずこれ自覚でしょうか、これはどういうものなんでしょうか。
はい、自覚は、いわゆるこうイボ痔と言われるものなんですけれども、もともと肛門の中にあるこう柔らかい肛門クッションと呼ばれる、細かい血管を含んだ部分がですね、長年のこう排便やうっ血の繰り返しによってこう徐々に膨らんできて、でそれが出血ですとか痛みですとか肛門の外に飛び出してくる、脱出っていうような症状を呈してくると、いわゆるこう自覚としての治療が必要な病気というふうに考えております。
まずはそうなると、これは何か薬を使って対処するんでしょうか。
そうですね、やはり最初の治療としては座薬であったり軟膏であったり、またはこう便通を整える軟便剤であったりというようなものを使いながら、出血やその痛み、脱出症状が治まるかどうかを見ていきます。
はい、それで、ある程度コントロールできればいいんでしょうけども、やはり生活の質が落ちてくる疾患になりますよね。
はいはい、
ということで、ある段階では手術を決断するということですか。
そうですね、自覚に関して言いますと、やはりその排便のたびに脱出してくる、でこれが初期のうちは自然にまた排便後スッと戻るんですけれども、だんだん進行してきますと自然に戻らないから、こう自分で手で拭きながら押し戻したりとかですね、しないとっていう状態になってきます。でこれは非常にやはり毎日のことなので非常に煩わしい症状になってくるのと、あとは歩いていたりとか、何かこう運動していた時にこうお尻からプッと出てきてしまう、そういう煩わしさが強くなってきている方は、やはり座薬や軟膏だけではなかなかそういう症状が改善されませんので、手術による治療をお勧めする場合があります。
それから出血もありますか。
そうですね、出血は鮮やかな色の出血がですね、比較的こう、ポタポタ出たりとかですね、中にはこうシャーと出たりして、ちょっと出血が多いことが特徴なんですけれども、出血に関しては座薬や軟膏でですね、治まる方も少なくはないんですけれども、ただ繰り返しそういう出血が続くとですね、慢性的な貧血になってしまう方もいますので、そういう方にはやはり手術をお勧めすることがあります。
はい、ということで、手術を決断するということになりますと、これはどういった手術をすることになるんですか。
はい、自覚の手術は、一番一般的なのは結紮切除術っていう、いわゆるイボ痔のところをですね、切除して、一部分こう結紮縫合するっていうような術式があるんですけれども、これが長年自覚の手術の基本というふうにされています。
それに加えていろんな進歩があるわけですね。
はい、どうしてもそういう自覚の手術っていうのは術後のですね、やはり痛みを、伴うということが一つ問題でして、これは常時痛いっていうわけではないんですけども、やっぱり排便、最初の頃は排便の時に少し強い痛みが出たりしやすいものですから、その痛みを減らすための工夫として結紮する部分をですね、それが痛みの原因になるということが言われてますので、そこを省略できるように超音波デバイスを使ったりとか、あとはあまりこう深く切り込まないようにして、硬化療法っていう注射薬があるんですけれども、そういうものを手術と併用して比較的浅い部分だけを切除して、深い部分は硬化療法注射薬を打つとか、大きい部分だけ切除して、小さい部分は注射をするっていうような、そういういろいろな工夫が行われています。
そういった工夫が行われることで、その術後のいろいろな困ったことを減らしていこうということですね。
そうですね、術後の痛み、あと手術後にですね、やはり出血をすることがやはりこの手術の場合は一つ問題がありまして、1週間前後で突然出血したりすることがあるんですけれども、そういったリスクを減らすために、そういうデバイスであったり注射の併用であったりっていう工夫がなされています。
はい、それから次が痔瘻でしょうか。これはどういうものでしょうか。
痔瘻は肛門の中に、もともとその粘液を排出する小さなこうくぼみがいくつもあるんですけれども、そこに便の中の細菌がこう入り込んでしまって、肛門周囲膿瘍という、肛門の周りが化膿するような状態が始まりなんですけれども、そういう肛門周囲膿瘍が発症して、自然に皮膚側に破れて膿が出たりとか、もしくは病院で切開をして膿を出す、応急処置を受けたりして、で一旦その、腫れが引いてですね、肛門周囲膿瘍は良くなるんですけれども、膿が出た後に、その菌が入った入り口のくぼみと膿が出た皮膚側の出口のところですね、そこをつなぐ瘻管っていう、痔瘻の膿の管みたいなものができてしまうと、それを痔瘻と言っています。で一旦その膿の管ができてしまうと、これはちょっと自然に治ることがない、お薬でもやっぱり完治しないということで、手術が必要になってまいります。
はい、まず最初の急性期の肛門周囲膿瘍の対策としては、切開をするということですか。
そうですね、皆さん患者さんはやっぱりお尻がこう痛くなってきて、もう肛門周囲膿瘍の場合はもう排便と関係なく常時痛い、夜も眠れないほど痛いということで、病院に見える方が多いんですけれども、診察をして肛門周囲膿瘍所見があればですね、まず応急処置として切開排膿っていう処置をします。これは局所麻酔でちょっと皮膚を麻酔してメスで切開することで膿を排出させるんですけれども、一旦膿が排出されるとですね、痛みは劇的に和らぎますので、その後は、抗菌薬と鎮痛薬、飲み薬で、数週間ちょっと経過観察をすると、大体7、8割ぐらいの方はそのまま痔瘻になってくるんですけれども、中には、その痔瘻としての穴が残らないで一旦きれいに収まってしまう方もいるんですね。でそういう方はまた様子を見ていただくんですけれども、やはり外側が一旦治っても同じ穴くぼみからまた菌が入るとですね、また肛門周囲膿瘍になるということを、数ヶ月に繰り返してくる方も多いので、その場合はもう2度目の場合は比較的早めに手術をお勧めするようにしてます。
ここの場合にはどういった手術になるんですか。
痔瘻の場合はその痔瘻の瘻管組織をですね、やはり取り除かないとなかなか治らない病気なので、それを取り除くんですけれども、ただその痔瘻の瘻管っていうのが肛門括約筋っていうですね、お尻をこう締めてる、筋肉の中をこう貫いて、肛門の中とつながっているものですから、その肛門括約筋をできるだけ損なわないように、その痔瘻の瘻管の部分だけを取り除くっていう、そういういろいろな、手術のですね、工夫がなされるところではあります。比較的浅い痔瘻であれば、筋肉の部分も切っても影響はほとんどないんですけれども、やはり 複雑耳郎とか深部耳郎っていわれるタイプのものはどうしても筋肉の深いところに入ってきますので、うん、その場合はもうできるだけ筋肉を切らずに、まあ、耳郎の老間組織だけを切除して、うん、で筋肉の部分にはゴムのような紐をですね、うん、通しておくっていう方法をシートン法って言うんですけども、うん、まあ、そういうのを行うことで、まあ外来でですね、うん、時間をかけてゴムの力でゆっくりゆっくり括約筋の部分を直していくと、うん、まあ、肛門の締まりの影響っていうのが、まあ、最小限に抑えられるっていうような、うん、術式があります。
はい、それから、まあ、烈行でしょうか。これはどういうものでしょう。
はい、烈行は一般的にこう切れ痔っていう言われるものなんですけれども、うん、肛門の中の肛門上皮っていう、まあ、皮膚成分の部分があってですね、でそこがこう広がりにくい方がどうしても硬い弁がそこを通過するときにですね、傷をつけてしまう。でその傷によって排便の時に、鋭い痛みがですね、生じる。まあ、出血は比較的少なくて髪につく程度のことが多いんですけれども、とにかく痛みが強いっていうのが特徴で、でどうしてもそういう便秘がちな、まあ、若い女性であったりですね、そういう方に比較的多く見られる疾患です。
これはその便に対するいろいろなまずは対策があるんでしょうけど、はい、まあ、手術となるとどういうことをするんですか。
まあ、まずはそういう薬で、痛み出血が治まるかどうかを治療するんですけれども、うん、まあ、比較的浅い傷であれば、うん、1、2週間薬を使うことで治まるんですが、まあ、それでも全然症状が改善しない、いわゆるこう傷が深い方とか、うん、慢性化している方ですと手術が必要になります。手術はその肛門を広げることが目的であって、まあ、切れ痔があるところとちょっと違う位置で、こう切開を加えて肛門をちょうどよく広げてあげると。あとは切れ痔がある部分に、まあ、見張り棒とかですね、肛門ポリープっていったような切れ痔の前後にちょっとこう隆起ができてくるので、まあ、そういった部分をこうきれいに取り除いて、まあ、平らにこう成形するっていうような手術を行います。
うん、はい、これかなり、まあ、専門性の高い領域であるがゆえに、まあ、先生のところは大変ハイボリュームセンターになっているということで、やはりこれは、まあ、やはり手術はやっぱり相当の経験がある先生にお願いするのがいいんでしょうね。
そうですね、まあ、こういう耳疾患の手術っていうのは一般外科または消化器外科の専門医であればですね、うん、まあ、どの先生も、まあ、行う手術ではあるんですけれども、そしてもこう小さな手術ではあるんですが、その細かい処置のですね、やはり勘どころっていうのがなかなか難しい、習得しにくい部分があるので、そういう経験を積んだ先生であったり症例数の多い施設に、まあ、患者さんが多く集まるっていうことは傾向としては見られると思います。
はい、どうもありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
シリーズ消化管疾患治療の最新情報の25回目、耳疾患に対する治療と題して、JCO東京山手メディカルセンター副院長山名哲夫さんにお話しいただきました。聞き手は慶応義塾大学名誉教授斉藤郁夫さんでした。
それでは杏林製薬がお送りしました杏林シンポジア、来週をどうぞお楽しみに。